しみ深き死なる御神様、普段から私たちは御言葉を聞こうとしております。この礼拝においてあなたを賛美し感謝を捧げ、信仰の告白をし、また献身の印を新たにしております。そのような私たちの出演に対してあなたは親しく望み、間近に望み、そして御言葉をお与えくださいます。どうぞ魂の奥底まで御言葉が響き渡りますように、今日この時聖霊の満たしをお願いいたします。司会者も祈られましたように、本日はペンテコステ聖霊降臨日でございます。どうぞ私たちのうちに聖霊が下りたもうこと、また教会のうちに聖霊が満ちたもうこと、また全世界に聖霊の働きが豊かにあることをこの日も覚えることができますように、聖霊は私にとってできないことをしてくださいます。何よりもそれは人の心を変えることでございます。どんなに私たちが言葉でもって、時には暴力でもって人の心を変えようといたしましても、人の心は変わりませんけれども、内なる聖霊が働かれるときに、その人自身の心は180度変わることができます。悔い改めを出します。また不信心が信仰に変わります。悲しみが、あるいは悩みが喜びに変わります。世に対して、また他者に対していつも妬み、敵意を持ち、好意を持たない心が人を愛し神を愛する心に変わります。どうぞ聖霊なる神様、今日もこの胸の中に聖霊が豊かに働いてくださいますように切に祈ります。この礼拝において私たちの御言葉の学ぶ特権を得ておりますが、この特権に預かることができない兄弟姉妹たちが多くございます。しかしながら、それぞれのところで聖書を紐解きまして、また先輩たちの解き明かした説教集や仲介書を通して御言葉の深い意味を悟り、祈り、魂の養いを受けることができるように変えてください。次の日の日まで私たち一人一人を守ってくださって、特に健康が支えられて次の日の日を迎えることができますように、置いております兄弟姉妹たち、体の不自由を覚えております兄弟姉妹たちに歩みを当ててくださるように看護し介護しております兄弟姉妹たちに上からの力をお与えくださいますようにお願いいたします。さまざまな重荷を負うております兄弟姉妹たちの重荷を軽くしてくださいますように、希望を失っておりますものには望みを与えてください。感謝することを忘れておりますものには感謝の心をお与えてくださいますようにお願いいたします。この国を憐れてください。私たちの国の為政者たちが正義を重んじ、また平和を大事にし、何よりも国民の幸福と福祉を願うような政治を行うことができるように、と私の願いを聞き入れてくださいますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。ガラテヤの信徒の手紙の第4章、今日8節から11節、新約聖書、新教約聖書でお持ちの方は347ページ、ガラテヤの信徒の手紙第4章、8節から11節まで、 ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のことに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、都市などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配です。ガラテヤの信者の手紙の主題は信仰によって義とされるということでありまして、この福音の教理によって明らかにされる神の大きな恵み、そしてその大きな恵みのうち私が注目すべきは子とされる恵みでありました。このような神の恵みからどうしてあなた方ガラテヤの信徒の人々は異なった信仰の方にそれていくのか、パウロはこの4章の8節以下で彼の気持ちを表しております。ガラテヤの信徒はキリスト信徒になりました。幼人からキリスト教信仰を持ってキリスト者になりました。ところが今やその信仰から離れていこうとしております。もっと申しますならば、パウロが教えた福音から離れてユダヤ主義キリスト教、ユダヤ主義キリスト教という方向に連れていきました。ユダヤ主義キリスト教というのは立法の行いが信仰とともに必要だという教えです。信仰プラス行い、それによって救いが得られる、これがユダヤ主義キリスト教と言われているものでありまして、ユダヤ人キリスト者はそちらの方に押し流されていきそうになっておりましたし、実際そうなっておりました。かつてこのようにガラテヤの信徒たちの過去を思い起こさせようとしております。ガラテヤのキリスト信徒はかつては神を知らずにいた、神でない神々に奴隷として仕えていた。彼らは言うまでもなくギリシャの宗教に、ギリシャの宗教を報じておりました。ギリシャの宗教とそれから土着の宗教の混ざり物と言ってもいい、それは正確な言い方かもしれません。とにかく生まれた時からガラテヤの人々は周囲には神殿、神々を祀る神殿があり、そして日々習慣も含めてそのような神々のもとで宗教生活が行われておりました。自覚しているあるいはいないにもかかわらず、人は宗教的な影響を受けて育ちます。日本人はそういう宗教の在り方を無宗教と申します。自分は特定の宗派に属していない、でこういうだけでそれを無宗教とか無信仰と言いますが、その実生まれた時から宗教的であります。生まれた時に神社に行って、そしてその子供がすくすく育ちますようにというそういう祈願を受けます。家を建てようといたしますと、その土地の 神々の怒りを鎮めようとして祭りを行います。結婚式になりますと、キリスト教式でありますと、その神の前で厳かに誓約をいたします。死ぬ時にはお坊さんを呼んで、お経を読んでもらって、そして成仏をすると、あるいは不慮の死で、不慮の事故で死んだ人の魂はいつまでもその魂がその場所にありますから、花を手向けたり線香を置いたり、これはれっきとした宗教と申しましょうか、信心でありますけれども、日本人はそういうものは無宗教、無信仰というふうに言いますが、おそらく当時のギリシャ人が来たら、聞いたら、そしてここに来ても多くの他の宗教の人々が、そういう日本人の宗教の在り方を無宗教といえば舌を巻く、あれ驚いてしまうと思うと思います。とっても宗教的じゃないかと、それは無信仰だと言えない、とっても信心深いやり方ではないかというように違いありません。ともかくギリシャ人は決して自分たちのやり方を無宗教無信心とは言わなかったはずです。パウロはこのようなやり方を、あなた方は神でない神々に奴隷として使えていたと申します。かつてのガラテヤ人の信仰ともしものは、神を知らなかったとまず申しますし、それから神でない神々に仕えていたと言っております。神を知らないというのは、今申しましたようにギリシャ人がガラテヤの人々が神を信じなかったというわけでありません。ここで言われておりますのは、正確にはまことの神を知らなかったという意味です。そしてそのことは、実は神について何も知っていないことなんだ。これはパウロの一つの言い方です。信心深くいろんな神々を拝んでいて、そして小さい時からその神のもとで仕えているような生活をしていても、パウロの目からすればそれは神を全然知らないことなんだ。たくさんの神々を知っている、もう矢をよろずの神を知っているというふうに主張しても、実は神を知らない、神なるものを知らない、神というの名に値するものをあなた方は知らなかったのだ、このように言います。世間では宗教と政治について論じてはいけないとよく言われます。政治と宗教を論じますと延々と自己主張をするからです。皆さんもそういう経験ありませんでしょうか。伝道する際に宗教について議論し合います。もう伝道しているのか議論しているのかわからなくなってしまうということがしばしば起きます。人は自分は神についてよく知っていると自認しております。自分ほど神について知っている人間はないと誇っております。しかし実はそれは所詮その人の体験とか経験の積み重ね、宗教に関する知識の集積に過ぎないのであって、神様から何も聞いてはいない限り、誠の神様を知ったことにはなりません。神について長々発し何らかの議論をする能力はあるかもしれませんけど、神についてあれやこれや言う力はあるかもしれませんが、神様からご自身の口から御言葉を聞いていない人は誠の神について知っておりませんから、実は 神については何にも知らない。そのことにまず気がつかない人は、神についてあれやこれや論じては時間を浪費します。そんな人と付き合っているのは時間の無駄です。私たちは誠の神様がご自分はこれからしかじかだという御声を聞かない限りは、神については何にも知らない。そしてパウロはかつてはもともと神ではない神々に奴隷として仕えていたというふうに申します。かつてガラテヤの人々は確かに神々に仕えておりました。しかしパウロはそれは神ではないというのです。これを聞いたら多くの人々は、特に信心深いと自認しております人々は、腹を立てるのに違いありません。けしからんことを言う。パウロは確かにここでは神々というふうに言っております。神々とは自然を超えた力ある存在のことです。しかし前のところで書類の3節で、私たちも未成年であったときは世を支配する書類に奴隷として使えていましたという文章がありまして、奴隷として使えているというのはこの8節と同じことです。つまりパウロが言っているのは、神々と称するのは世を支配する書類のことだ。書類ですから、それはある意味で自然を超えた神的なと申しましょうか、神的な神的なある存在であることは認めざるを得ないということです。ですからそこには確かにご利益がある、あるいは確かにそのような神々がもたらすある結果、ある効果はあるということ、それは認めなければなりません。ですから私たちは他の宗教の人をですね、神々、神でないものを拝んでいる、単なる石切りや石ころや焼きあるきれいを拝んでいるすぎなものは意味がないというと、もちろんその人たちは腹を立てるに違いあります。なぜならば長い信心の中で心が安らかになる経験もしたことでありましょうし、実際病気が治ったこともあり得るわけです。信心しておりましたゆえに幸運の女神に出会わしまして、そしてトントン拍子でうまく成功するということも実際あり得るわけです。それは書類あるいは神々と呼ばれているものだからです。ですから私たちはそんなものは迷信だというふうに片付けることはできません。石切れや石ころや木切れであろうと、それは神々であったり人間を驚かすような力は発揮されうるということです。それは私たちの力、能力、知識の能力を超えた不思議だと思います。宗教というものは元来そういうものです。しかしパウロはこれを神でない神々というふうに一刀両断のもとに切り捨てております。神々と呼ばれるものは確かにそうだ、あるいは書類ですね、まあ、霊的な人間 その物理的なそういう力を超えたものであるということは確かであるけれども、そういうものは神ではない、神的な力あるいは人間の知識を超えたそういう存在であることは確かであるけれども、そういうものはこのように存在します。ですから人間の思想であり知識で舞い切ることができないいろんなものがあります。ですから私は奇跡というものがあり得ると思っています。ですからそのものは頭から迷信になる。 けることはできないと思っております。だから他の宗教の人がですね、自分の信仰団を語るときにそれにやはり耳を傾けてあげるべきだと思います。みんな嘘っぱちだとですね、頭からあるものだと思う必要はありません。けれども肝心なことは、だから驚いてしまうんじゃなくって、それらは神ではない諸霊、中には悪霊と言われているものもありますけれども、そういうものの働きである。だから誠の神様の御業ではない、このことをパウロは申します。かつてあなた方が信じていた講じていた宗教というのはそういうものだと。しかし彼はキリシャンになりました。キリシャンになるということはどういうことかといえば、神を知っている、今は神を知っていると申します。キリシャンになるということは誠の神、真実の神を知ることです。どういう神でしょうか。キリスト者になるということはどういうことでしょうか。キリストを信じることですね。キリストというお方においてご自身をはっきり表されている神様を知ることです。その神はイエス・キリストを私たちのところに使わし、十字架の上についてつけて私のための贖いとされました。私の罪を許すためにキリストを尊い犠牲になさいました。そしてキリストは死人の中から復活されて、そして私たち共によみがえる者の初歩となられました。このキリストを私たちは信じたわけです。それが神の知っているということですね。だからキリストにおいて神様を知らなければ神は知らない。しかしキリストにおいて、つまり聖書において教え語られております、そして教会で明白に語られているこのキリストを信じるならば、私たちは神を知っています。いや、むしろ知られているとパウロは言います。知られている、私たち神様を知ったという以前に神様の方が私たちを知っていてくださった。これは別の言い方をすれば、私たちを選んでくださったということである。そして今日ペンテコステでありますけれども、聖霊の神様がまず私たちのうちに入っていてくださって、そして私たちの心を入れ替えて生まれ変わらせてくださったから、神を私たちは知ることができたと。ペンテコステというのはそういう記念日です。皆さんがキリストを信じることができたというのは偶然信じたんだと。だからまた誰かですね、尊敬するようなそういうクリスチャンがいて信じたというんじゃなくて、そのことはみんな結果なんです。聖霊の神様がまず私たちを選んで、私たちの心の中に入ってくださって、私たちの心を入れ替えて、私たちにご自身を知らしめてくださって、それで私たちは神様を知ることができるようになった。誠の主イエスキリストを信じて神を知ることができるようになった。なのにとパウロ申します。なぜまだ逆戻りするのか。この逆戻りするというのは、もともとの異教に、偶像宗教ですね、ギリシャと、そして地元のその宗教の混ざり物にまた戻っていったという意味ではありません。ここでは最初に申しましたように、ガラテヤのキリスト者はユダヤ主義、キリスト教というものに傾いていったわけです。ユダヤ主義キリスト教というのはどういうものか、ここでパウロは十節でそれを一部紹介してくれています。いろいろな日、いろんな月、いろんな時節、いろんな年などをあなた方は一生懸命守っていますと言い みそく日などです。断食日といろんな日を決めておきまして、その日は厳粛に守る。ですからユダヤ教キリスト者は土曜安息を、これは絶対に必要だと。礼拝をするのは土曜日でなければならないと、ちなみにきっと主張していたに違いありません。月というのは新月の祭りなどであります。どういうことを具体的にしていたのかは分かりませんけれども、おそらくそういう時には特別な食事をしたり、あるいは特別な捧げ物をしたのかも分かりません。施設というのは、これは祭り、杉越の祭りとか、あるいは狩り用の祭りとか、あるいは新その新嘗祭と言ったりしますけども、新しい穀物を捧げる祭りとか、でそういうですね、祭りをの日がこの時節。年というのは代表的なヨベルの年でありまして、50年ごとユダヤ人たちはその日を大事にいたしまして、50年目には大きな祭りを行いました。そして時には奴隷を解放するというようなことまでいたしました。つまりカレンダーを守っていたということです。このカレンダーは旧約聖書の律法の中で規定されておりますし、またユダヤ人たち、特にファリサイ派の人々はこれをさらに聖地に定めまして、今細かく読むことまで決めまして、そして日を守っておりました。あるいは月や季節や年を守っておりました。こういうカレンダーを守るということが救いに必要だ。これがユダヤ式キリスト者の言い方でした。ここには書いてありませんけれども、割礼を守らなければ、割礼を行わなければたとえキリストを信じていても天国に入れないとかですね、あるいは豚肉をはじめとするそういう切られたと言われております肉を食べた人と付き合ってはならない、そういう肉はタブーとして食べてはならない、そういうですね、習慣とかあるいは決まりというものを守らなければダメだと。たとえイエス・キリストを信じる信仰を持っていても、ユダヤ人のように厳格な宗教生活をいとまなければ救われないと言い出したわけ。不思議なことに、道徳的なこと、倫理的なことはこのユダヤ主義者はあまり強調しなかったのではないかと言われておりますが、それは分かりません。道徳ですね、正義とかそういうことになるとこれがちょっとしんどいですから、むしろ習慣、カレンダーを守ることとか、食べ物のタブーを守ることとか、少々の儀式に参加することの方が楽ちんですから。人間というのはそういう傾向がありますね。厳しいことはもうやっぱりダメだ。少々手拭いこと、あるいはできること、例えば巡礼に出かけまして、それは楽しいですね、旅ですから。だからそういうものは一生懸命やるとすると成仏したり極楽に行ったりできる。でもですね、もういろんな戒めがありますけど、それをもう厳格に守ったら、そういうことはもう一部のお坊さんがやったらいいことだからということでやらない。でも少し苦しいことを耐えれば救われる、極楽に行けるという宗教ですね。こういうあり方はユダヤ主義も一緒だったわけです。ユダヤ主義キリスト者も信仰だけではなくて立法の行いもプラスして行わなければ救われない。しかしパウロはこういうことはですね、私はあなたのために努力し苦闘したこと、それは何かといえば福音を宣教したことです。ただ神の恵みによって私たちは救われ、イエス・キリストをただ 信じるだけでいいのだというパウロの福音、それはその努力、福音宣教の努力は無駄になってしまったのではないか、ここにパウロは言うわけですね。私たちはこういうガラテヤのキリスト信徒の在り方というのは無関係、関係がないと思われるかもしれない。しかしパウロはですね、そういう律法のもとに戻ること、あるいはいろんな規則や、あるいは習慣にがんじがらめになることを、あの無力で頼りにならない支配する将来のもとに逆戻りすること、結局それはガラテヤのかつての人々が報じていたあのギリシャと土着の宗教のまだり者の宗教に戻っていくことだと。もしキリスト信徒が、皆さんがかつて報じていたような仏教とかそういうものに戻らないといたしました、もう戻る必要が、戻る機能にならないかもしれませんが、しかしこの福音を縄取りにして別の何かによって、別の何かといえば多くは自分の人間的な力です、そういうものによって神様の恵みに預かることができるなどと考えるなど、そういうものが、そういう考えが私たちの中に侵入してきたら、それはあの無力で頼りにならない支配する神々のもとに戻るのと同じことだとパウロを警告しております。もし皆さんが、いや少々ですね、神様の恵みなんか忘れて他の恵み、この世が恵みと言っているようなもの、そういうものに信頼を置いたらどうなりますか。この人々が幸福だとかですね、あるいは幸いだと言っているものに私たちが心惹かれてしまうならばどうですか。救いはイエス・キリストにあると私たちは信じていたのに、こっちにも救いがあるかというふうに考えましたならばどうでしょうか。それはあの無力で頼りにならない支配する諸霊、神々に逆戻りすることなんです。このパウロの警告をお聞きになって、皆さんも自らの信仰の在り方、それをですね、もう一度取り戻していきたいと、まっすぐな道からそれなりように注意していただきたいと思います。私たちが救われるのはただ福音によるだけです。ただイエス・キリストにある恵みによってだけ私たちは救われます。それ以外の救いの道は何一つありません。お祈りいたします。天の父なる神様、ガラテヤのキリスト信徒の在り方を私やパウロを通して示されました。彼らの姿は異邦人キリスト者の典型的な姿であります。パウロを導かれて神様に知られて、誠の神を知るに至りました。聖霊に導かれて福音を信じるようになりました。けれどもそのガラテヤの信徒たちはあっさりと道から外れてしまいました。その誘惑は形を変えて私たちにも臨みます。天国に入る道がただ信仰によるのみであるとこと知りながら、別の方法が示されますとあっさりとそれも加えようとしたりいたします。こちらに幸福があると、幸いがあると言われますと、あたかもそれもまた救いだと考えて、そして私たちは救いを二股かけてしまうようなことがあります。しかしそうではなくて、ひたすらにキリストを信じて、キリストにだけ救いがあるということにこだわって、この道を生涯外れることなく、それることなく進んでいけるように、この西谷伝道所の教会に一人一人、またここに集っております方々一人一人が御霊に導かれて、ひたすらに歩んでいけるように力 力づけてください。イエスキリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。